この時間はズームアップ、毎週木曜日は科学です。
毎日新聞論説委員の本村由紀子さんです。
本村さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
さて、今日は原発についてなんですけれども、年末閣議決定によって急に原発政策に対して方針転換を示した岸田政権ですけれどもね、今回の国会が注目ですね。
そうですね。原発事故2011年の事故以降、歴代政権が手をつけなかった問題に岸田政権が大きく踏み込んでいます。はい、整理するとですね、はい、まず今ある原発を再稼働を急ぐ、動かすということですね。さらに、一つ一つの原発の運転期間、今までは最大でも60年と決めていたものを、はい、実質的に延長していくという方向、長く使うということですね。もう一つは安全性を高めた次世代型の原発を新しく作るというところまで踏み込んでます。背景にはその2050年にCO2 をゼロにするという、国際的な約束があって、原発は運転中は CO2 を出さないと言われているので、それに、利するということですね。もう一つはウクライナ侵攻でエネルギー供給不安が世界的に高まっていて、そういうこともあると言われていますが、私に言わせれば、このタイミングでの原発推進の方針転換は危機便乗と言わざるを得ません。
ですね。
まずね、再稼働とか新設って10年単位 の時間がかかるので、目の前のピンチには無力なんですね。もう一つ、長期的にその CO2 の問題はあるにせよですね、それに匹敵するか、それ以上の大きな負の遺産を増やすことになるというのが今日の話題なんです。何にかというと、核のゴミ
ですよね。
原発から発生する放射性物質をどう始末するかという問題、バックエンドとも呼ばれていますけれども、日本はこの問題半世紀片付けていないんですね。トイレのないマンションとも呼んだりしています。
そうですよね。
まず一番気になるのがですね、全国にある原発の敷地内に保管されている使用済み核燃料なんですね。これ合計で1万9000トンある。ちょっと途方もないので、想像がつきません。これ電力会社はですね、これゴミじゃありません、資源ですって言ってるんですよ。
再利用できれば資源でしょうけどね。
そうそう、まさにね。
電力会社にはこれ理屈があって、核燃料サイクルっていう政策を国が掲げているので、サイクルというと、つまりリサイクルするってことですよね。なのでゴミじゃないんですよ。まずこの核燃料サイクルっていうのが、じゃあ現状どうかというのを点検しておきたいんですけれど、この核燃料サイクルの中核施設、青森県六ヶ所村にあるんですが、まだできておりません。一つは使用済み核燃料をこう刻んで、核燃料をこう溶かしてですね、そこからウランとプルトニウムを取り出してっていう再処理工場っていうのがあるんですけども、これ着工から30年経ってますが、稼働してないんですね。もう26回延期してて、完成時期を。これどうなるのかなって、まず一つですよね。からその取り出したウランとプルトニウムを、燃料に再加工する、これ MOX 燃料工場と呼んでいるんですけども、これも建設中でありまして、できてない。まずはだから中核施設がどちらもまだ見通しが立っていないっていうところで、このね、再稼働急ぎますって言っていいのかっていうことですよね。
本当そうですよね。
それに、隠れた問題として、と隠れてないんですけれど、最初にもしできたとしても、もう一つ問題が出てきます。再処理すると、さっきウランとプルトニウムが 作れると、まあ、取り出せると言いましたけど、
はい、
プルトニウムの問題というのが国際的な問題になっています。う
ん、はい、
あのすでに日本はですね、うん、46トンのプルトニウムを保有しているんですが、
うん、
プルトニウムって核兵器に転用できるんですよね。
うん、
数千発分とも言われてます。で、あのプルトニウムをこうやって産んでいいと許可されているのは日本だけなんですよ。
あ、世界では認められてないんですか？
認められていません。
あ、そうですか。
うん、まあ、その手前、あの日本政府はいや、これ以上増やしませんからって約束してるんです。
にもかかわら
ず、でも再処理すれば増えますよね。
ですよね。
うん、どうするのっていうことで、
どうするつもりなの、
うん、政府はいや、ですからプルトニウムは燃料に再加工しますから、うん、大丈夫ですって言ってるわけ。
うん、
じゃあ再加工した燃料はどこで使うのかしらっていうことなんですけれど、うん、これちょっと特殊な燃料で、
はい、
使える原発は今日本に4基だけなんですね。
う
ん
う
ん、
はい、
あのただ再処理工場っていうのは、まあ、最大18基で使うことを念頭に設計されていて、再稼働をして、あの再処理工場がフル稼働すると余っちゃうんですよ。はい、じゃ あの余らないように稼働を制限する、稼働率を下げると1本あたりの燃料の値段が爆上がりします。
うん、
それを使うということは電気料金に跳ね返りますよね。かなりその無理筋 あの政策に なりつつあるわけですね。
うん、なるほど。で原発だからあの、うん、電気料金も抑えられるみたいな話を、ね、表に出してますけどす、ね、じゃあ矛盾が出てくるわけですね。
もはやあのさ、そのバックエンドのことまで含めると、うん、原発は安くないんです、うん、
ってことですよ ね、
うん、
でもう一つ、これあのリサイクルリサイクルってさっきから言ってますけど、この再処理しても、大量の廃液がこれはリサイクルできないものとして生じます。で高濃度の放射性物質を含んでいるので、まあ、これがいわゆる核のゴミと言われて、政府もこれ処理しなきゃねって認めているものなんですけど、
はい、
この核のゴミ、あの廃液を加工したもの、廃液をどこに埋めるか、
うん、
これ日本ではまだ決まっていませんよね。
うん、
あの北海道であのちょっと調査に応じますと言っているところはありますが、まだ決まっていない。じゃあ核燃料サイクルやめた方がいいんじゃないっていうことになるんですが、やめられないんですよ。これがまた政府にとっては
やめられないんですか。
もしサイクルやめますって言った途端、
うん、
冒頭に言った、各原発に保管している使用済み燃料、資源ですと今言う手前になってますが、これが核のゴミにそのまま移行しますよね。2万トン、1.9 万トン、
はい、
でこれまあどこに埋めるかということもさることながら、うん、電力会社にとっては巨大な負債になるわけですね。
うん、
今は資源です、あの燃料の材料ですっていう建前で、うん、あのいろんなあの財務情報なんかもあの決めてますが、これがゴミになるっていうことは、うん、この処分がまた電力会社に大きな負担になってのしかかりますので、
うん、
これはこの政府としても簡単にあのサイクルやめますと言えません。
うん、なるほどね。
ちょっとこれとはいえですよね。あまりにもちょっとこう、ね、現状を目つぶりすぎというか、ね、
で増えていくだけですから、うん、今後それを続けていくと推し進めると
ですよね。
まあ、そもそも日本って再生エネルギーを主力電源にして、
うん、
原発への依存度は低減していく、
うん、
低めていくということを、
はい、
エネルギー基本計画というのに盛り込んでいますの で、
そうですよね。
うん、これともまあ矛盾するところをどうやって片付けていくんですかっていうことだけはまず政府にちゃんと説明してほしいですし、うん、あのー ね、CO2 は削減できたけど、うん、核のゴミが残ったっていうようなことは一番やっちゃいけないことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、そのあたりの矛盾についてやっぱり私たちもね、きちんと目をそらさず考えないといけない、うん、今そのタイミングに来ていると思いますね。
核のゴミ屋敷みたいになってこると困りますからね、本当に。
そうですね、嫌ですよ、
嫌ですよ、
10万年残るんですよ、子孫に。うん、これだけはちょっとやっぱり私たちの世代で見通しをつけたいと思います。
少子化対策についても今を生きている我々の世代が責任を持ってって言ってるんですから、この原発政策に対してもそういう責任をしっかり果たさなきゃいけませんよね。
そうですね、
そう思います。本村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎日新聞論説委員の本村由紀子さんでした。